メディカルテープス。メディカルチップス。お話は栄養部主任管理栄養士のイスルギ美奈子先生です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、1から10の文字から始まる食材3、気になっていましたが何でしょう。
3はですね、サンドイッチどうでしょう。
来ました。
はい、はい、よろしくお願いします。
ではどうぞ。
サンドイッチという名称は18世紀のサンドイッチ伯爵が由来です。
本当ですか。
諸説ありますけども、よく知られているのは、影トランプが大好きだったサンドイッチ伯爵が席を立つのも嫌がり、冷たい肉を挟んだパンを持ってこさせたというものがね、有名ですかね。まあ、肉なり野菜なりを挟んだパン自体は、少なくともパンを食べる国ではありふれた食事法で、古くから世界各地にありました。記録に残る最古のサンドイッチは紀元前1世紀のコレフ、ユダヤ教の祭りに出てくるもので、苦いハーブをマッツォというパンに挟んで食べていたとされます。つまり、まあ伯爵はサンドイッチを発明したわけでも最初に食べたわけでもなく、いわば名付け親ということですね。
名付け親ですか。
はい、いろいろ諸説あるそうなんですが、しかし1760年から70年代にかけてサンドイッチが一般名称としてあっという間に定着しました。その後、肉だけでなくパンに何かを挟んだものを通称サンドイッチと呼ぶようになりました。サンドイッチとは、パンに肉、魚、野菜などの具を挟んだり乗せたりしてパンと一緒に食べる料理の総称として使われています。私たちが一般的にサンドイッチと呼んで食べているものは、パンを2枚使うにしろ、切れ込みを入れるにしろ、パンの間に具材を挟み込んだ形状のものが多いですよね。
はい、
しかし、トルティーヤとかで食材を巻いて作るラップサンドもサンドイッチの一種ですし、クロックムッシュやカナッペとかの料理もオープンサンドイッチという総称で呼ばれるように、一般的にはサンドイッチに含まれるものとして扱われています。うん、厳密に言えばどこまでがサンドイッチになるかは定かではありませんが、一般的にはパンを具と一緒に食べるのがサンドイッチくらいの感覚ですかね。
はい、
ピタサンドとかカルツォーネもサンドイッチに含まれるから、一口でサンドイッチといっても地域によって多種多様であることがわかります。
はい、
日本にサンドイッチが伝わったのは明治、一般庶民にまで広く普及したのは第二次世界大戦後と言われています。世界大戦以前にも洋食店や駅弁などとしてサンドイッチが販売されていました。今となっては普通に作られたり売られたりしているサンドイッチですが、古い歴史があることが分かりました。あの、盛岡のソウルフードのコッペパンに挟まってるあのパンもサンドイッチのね、はいはい、一つですかね。皆さんはどんなサンドイッチがお好みでしょうか。塗るものからね、あのタイプが分かれそうですけどね、バター派かマヨネーズ派かソフトパン派かハードパン派かなど、いろいろと話が盛り上がりそうですよね。私ね、ハードパンが好きなんですよ。あ
のハードパン、
はい、カスクートっていうバケット、あの固いパンにハムとチーズが入ったシンプルなサンドイッチがね、大好きなのが、もう噛めないぐらい硬いあのハードパンね、食べたいですね。ハードパン美味しい。
いや、私はあのソウルフードのお話、イスルギ先生から出ましたけど、はい、その福田パンのいろいろ挟んだ惣菜パン食べたいなっていう気持ちになりましたね。
買いに行きましょう。
行きましょう。イスルギ美奈子先生でした。また来週。
買いに行きましょう。